最近はこちら新大阪の G スタジオから番組をお送りすることが増えまして、特にミッドナイト前島ですとか、あるいは愛ちゃん自由自在、大石ちゃん自由自在などですね、主に月テレの番組が G スタジオ、新しい方のスタジオからお送りすることが多くて、で元々あります F スタジオ、これはまあこの QIC の収録を中心に、あと生配信の番組などもこちらこう F スタからやるんですけど、F スタの後輩っぷりがすごいですね。目の前でなんか食べ散らかした焼きそばとかですね、焼きそばの干からびたやつとかですね、なぜか今スイカですとかね、いろんなものがありまして、向こう側には伊勢志摩の日本酒、干し山醤油大豆油たっぷりサラダ油、おたふくソース、とかタコボスの中とかいろんなものが散乱しておりまして、もう大変な状況になっているわけでありますが、これはあれですね、一重に画像であまり映さないからだと思うんですけど、Gスタは基本テレビのスタジオになっているもんですから、やっぱなんだかんだで片付けるんですね。ただですね、ミッドナイト前島をご覧になっている方はお分かりだと思うんですけど、テーブルの上にわけのわからんものがうじゃうじゃ並んでるわけですが、それの後にですね、今度は愛ちゃん自由自在を収録するんですけど、邪魔なんで全部それ取っ払うんですよ、一回で。それをまた次のミッドナイトの時にまた前島くんとかがまた並べるんですよねそれでまた今度大石ちゃん自由自在の収録とかでまた取っ払わなきゃいけないというね、もう取っ払ったり放置されたり取っ払ったり の連続なんですけど、まあ、そういうようなことで、日々、にぎやかなこちら新大阪 FMC スタジオということになっております。で、かたや今ね、この今待機してるはずですけども、FMC 九州、こちら新鍋 FMC スタジオ、主に日刊深夜快速の A 編成のいくつかの番組、まあ、上田くんがやってる番組ですとか、あるいは阿波寛子さんの番組、あるいは眠ると楓で丸巻屋紫苑さんの姉さんの番組とかっていうのをやってるんですけど、まあ、今度ね、何やら大石あきこさん、山本太郎さん、九州ツアーがあるらしいんですよね。ということで FMC 九州もちょっと忙しくなるかもしれないと、そんな話をちょっとだけしながらお送りしていきましょう。 QSC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私、榎木田新右衛門と
前島です。
はい、春菜です。
最近こういうお兄さんたちがむさい感じでやってるんですけど
いや
そして、今日はリモートで、女性お二人です。まずは九州からいきましょう。FMC 九州水前寺公園 FMC サテスタにいるのはこの方です。
はい、平尾弥子です。よろしくお願いします。
そして、もう一方、FMC 関西、某所からはこの方です。
エッグです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
あれですか、やっぱりエッグさんもこのむさい男どもの中では同じ空気を吸いたくないというそういうこととかあったりしますか？
まあそうですね。
あ、そうですか。
いや冗談ですけど
ありがとうございます、ということで、ございまして、今日は九州は天気はどうですか？これ収録してるのは4月の29日、今日は、今日何の日なの、これ。昔は天皇誕生日なんだけどね。
緑の日違うね。
え、なんだ、
昭和の日だね。
昭和の日。
昭和の日か。
昭和の日なんだ、これね。
そうそう。
皆さんあれですか、平成生まれですか？
平成ですね。
あ、前島くん平成。
僕昭和生まれです。
ああ、はい、花くん昭和。
はい。
で、エグさんも、エグさんもって言っちゃいけませんね。
平成です。
平成で。
そうで。で、嘘ですよ。
あ、そうですか。
ガリガリ、バリバリ昭和です。
あ、昭和。 昭和で、で、はい、私は昭和38年ですから、はい、で、キラウェイクさんが、文化文政どちらですか。
必ず落とすね私ね。いや必ずそうなるのね。
文化か文政かギリギリどっちからかなと思ってたんで、幕末ですよね。
あ、そうですね、はい、
ちょうどあれですよね、江戸町奉行を遠山西門の城影本がやってた頃ですよね。
そうですね。
ああ、その前安政ぐらいからですか。じゃあ、
どこまでも行っていいわもう。
安政の大獄あたりで、
はいはい、もう勝手にしてくれ。
やっぱそこら辺からご覧になってね、やっぱりこの時の流れを中で旅してきた、もうメーテルのような
そんな美しい人に言ってもらえると嬉しいな。
榎木田さんの表情は
メーテル綺麗だから、
まあ、メーテルっていうよりはこう酩酊酩酊状態ということで、
はい、美しいですよ、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
春菜くんこういう時はこうすっとこうフォローするよね。
そうですね、
優しいもんね春
菜さん。優しいよ。
優しいもんね。
じゃあね、俺と前島くんは優しくないかのような言い方する。
いや、前島くんも優しいですよ。ねえ、エコさんね。
そうですね。
師匠が私を潰すんですよ。
いや、これはあの相撲部屋でいう可愛がりというやつでありまして、ね、バキバキってね、
大きく育てよってことですね、これね。
というね、ことでございまして、お便りいきたいと思います。はいはい、まず最初はこちら、東京都町田市からいただきました、42歳、タウン市記者、カサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
民間放送10局が地上波テレビ番組をネットで同時配信する地上波リアルタイム配信が4月11日から始まりました。 TVer ですね、ネットに押されるオワコン地上波テレビの逆襲となりますやら、皆様の分析をたっぷりということでいただきました、ならないですよ、これ。
ならないですね。どう考えても、そうそうね、はい、番組の内容自体を YouTube に劣ってますから。
いや、っていうかさ、はい、これ別に24時間ずっと配信するんじゃなくて、
はいはい、
ゴールデンの番組だとか、いくつかをピックアップして、その時だけリアルタイムで配信してるだけでしょ。
そうなんですか。全部流すんじゃないんですか。
全然違うのよ。俺もう全部やるんだと思って、それなら便利だなと思ってた
の。そうですね、僕も思ってました。
そしたらこの時間はやっておりませんっつって、だってその今日の夜に流すこの番組ですっていうのが出てくるんですよ。だから多分夜の8時とか9時とか、はいはい、その時間帯が多分中心になってるんだと思うんです。うん、だからこう野球、プロ野球とか見たい人なんかはまあいいかもしれないですよね。どうですか、例えばエッグさん、これ見ますか、これネットで。
見ないですね。
あ、見ない。あ、ざっくり。
はい、
期待もできない。
だって内容は変わらないわけでしょ。
まあだから普通にテレビつけりゃそこでやってる番組がただスマホとかで見れるという、
テレビを見なくなった人間が、内容が期待できないからネットに来ているわけで、
厳しいわ、なんか最近これ切れ味の悪い榎木田信也もよりもズバッとくるエッグさんのこの切れ味のあるトーク、これは QIC をエッグさんにぜひやっていただきたい、ね、
どひ、
きなゆこさんはどうですか、この TVer は見ますか。
いや、興味ないですね。
一人ぐらいみんなこうテレビの番組こう興味ある人いないの、なんか。今例えば、例えばさ、その8時9時のさ、ゴールデンとかプライムでやってる、はいはい、なんか番組で毎週欠かさず、まあ欠かさずでなくてもいいけど、なるべく見てる番組とかってのはないの。
毎週欠かさずはもうないっすね。
ない、
ない
ね。
テレビのリモコン触ったのはいつ以来ですかね。
テレビ自体はなんかつけてしまうんでつけるんですけど、
もう BGM 代わり。
そうです。
もう見てはいない。
はい、なんか目的として見てないですよね。
エイクさんどうですか。
ドラマをね、時々話題になったドラマを、TVer でたまにちょろっと追いかけたりとかはやりますけど、
最近だと何かありますか、はい、こう追いかけたテレビ番組。
4月から始まってる中、やんごとなき一族、
やんごとなき一族、
はい、私単行本好きで読んでたんですけど、
はいはいはい、
どんなもんかなと思って、つい最近 TVer で確認はしました。
あ、はい、 まあ、ドラマとかはね、うん、後で追っかけて見れるからね、は
い
は
い、ドラマもね、なんか最近も見たやつがなくて、うん、それはね、あのテレビでね、例えばですけど、あのリーガルハイの、あの榎木田さんが出てくるリーガルハイの、あれだの、
俺出てこないです
よ、服部さんが服部さん
俺、里見光太郎じゃないし、
なんか、ね、なんですか、国選とか、そういうのがなんかね、面白かったのが、まあ、あるじゃないですか、うん、ああいうのが、うん、もっとこうね、まあ、孤独のグルメシーズンでもいいですよ、ああいうの、ああいうやつがね、いっぱいいっぱい出てくるんやったらテレビつけようかなと思うんですけど、うん、そういうのがないんで面白くないんですよね、うん、
あれリーガルハイってあんまないよね、あれ配信やってないよね、うん、まあ、一時期やってたけど、
フールですかね、
そうなんですかね、
いやだ確かやってないと思う、なんかフジテレビオンデマンドでもやってない気がするんだけど、ここでなんか探すとさ、なんか韓国版が出てくるんだよ、
へー、
リーガルハイ韓国で作ったやつ、リメイクしたやつ、
あ、そうなんですか、
で全く同じ脚本でやってんだけど、はい、やっぱ堺雅人じゃないからダメだよね、やっぱりね、あれはね、キヨンさんはなんかこう欠かさず見てるドラマというのは何かありますか？
いや、もうここ最近ないですね、し、
あ、
もう、はい、ないですね、
例えばほら
見てない
刑事ドラマとか見ませんか？なんか、
いや、もうなんか俳優も別に好きな人いなくなったし、
まあ、キヨンさんとかだとやっぱ7人の刑事とか特別機動捜査隊とか
そこで誰ですか、ね、どの時代の番組ですか？
特捜最前線のさらに前ですよね、特別機動捜査隊、
いや、知らんですな、
あ、文化文政の頃じゃないですか、
文化文政まだテレビがないですからね河原版なのでその頃は、
そこだけなんでまともなの、こうや
って、大変な、こうすごいツッコミありがとうございました、ちょっとやりにくいですねとかってね、うん、まあ、私は見てるのはもうあれですよ、鎌倉殿の13人だけですよ、
あ、
ちゃんと、ね、あと笑点、
あ、笑点ね、
笑点はまあ、まあ、そう面白くないけど見てるよね、癖だからあれは、うん、あとはなんだ、その、宝塚のやつとか、
あ、カフェブレイク、
カフェブレイクとか、カフェブレイクも溜まっちゃうのよ、あれすぐなんか、
あ、そうなんですか、
あ、ま、毎週は見てないの、なんか溜めて見ちゃうみたいな感じで、まあそんなもんですかね、
なんだろうな、今ずっと考えててもなんか見てるテレビってないですよね、
うん、でも結局さ、ね、これってさ、そのほらもうワンセグで失敗したわけでしょ、
はいはい、
でワンセグが、まあ、そこそこみんな持ってたりしたんだけど、はいはい、あれほら NHK が裁判で勝っちゃって、
はいはい、
ワンセグも受信料取れますになっちゃったじゃない、
そうなんですよ、
だもんだからもうみんなワンセグ嫌っちゃって、
人の iPhone に流れていくっていうのがあるんですね、
あ、もうテレビついてるワンセグ付き のスマホもなくなりましたよね、ほぼほぼないですね、あれね、
いらないですもんね、
いらないな、はい、でその帰ってついてるとめんどくさいからね、
はい、
でそのワンセグ自体も画質が悪いっていうのがあって、はいはい、じゃあフルセグだってなったけど、
はい、
その受信料取られるってなったらもうやっぱり敬遠しちゃう
じゃないですか、ね、だからどんどんアンドロイドがね衰退していくっていう、ね、
結局やっぱり NHK の問題がやっぱり一番なんか日本の、ね、ネットというか放送のその、はい、
う
ん、なんかネックになってる気がするんですよね、
そうなんですよね、
うん、だから、まあ、例えば別に私 NHK 党じゃないですけど、
はい、
そんなに見たかったらその見たいっていうかその金取るんだったら、
はい、
やっぱスクランブルにすべきだと思います
よ、そう
ですね、見たい人だけ見ればいい、
そうそうそう、それでただその法律を相当にいじんなきゃいけなくて、
はいはい、
NHK はやっぱり報道機関としてやっぱりそのきちんとしたものがあるわけですよ、
はい、
でそれはやっぱり国民にあまねく伝えなきゃならんっていう使命があるので、うんうん、
伝えられてないですけどね、
あとそれと天気予報
も本当ね、
うん、
気象通報とかっていうのもあれもそうなんですよ、
うん、
でだからそういうのも含めてそこら辺は無料で流してですよ、
そうですね、うん、別枠で番組作ってですかね、う
ん、でなんかチャンネル増えすぎだからね NHK、うん、だって NHK 総合、
うん、
NHK 教育 E テレ、はい、
うん、
それと BS プレミアム、
はいはい、
で BS もう一個あるでしょ、
はい、
で 4K があるでしょ、
はいはい、
もういらないっていうの、
いらないですね、
で 8K まであるんだから、
8K、はい、いらないですね、
8K 見ますか皆さん、
いないです、
いや、まあ、8K で
なんか 32K を超えてくると目で見るのと変わらんとかいう、
いや変わらんよね、 目の性能以上になってくるから、
なんかそんなこと
意味がなくなってくるという、はい、ね、目の前でやってるような気持ち悪いよね、なんかね、
うん、
酔ってくるよね、下手すると、
ね、
だからいらないと思うんですけどね、やっぱテレビがやっぱりダメになってるのはもう誰だか言ってたけどやっぱり中身ですよ、
はい、
やっぱね面白い内容でこれ見たいなと思えばそれは何であろうと見るよ ね、
そうですね、もう一回ガチンコラーメンのとかやってほしいですけどね、
ああ
面白いですね、はい、
あれなんだっけタイトルは TOKIO のなんだっけ
ガチンコです、
ガチンコだっけタイトル、はい、 まあまあ甚だやらせが、
まあまあまあ、でもあれ面白いですよ。でもやっぱ見ててね、
あ、
そう、なんでかっていう、昔のテレビになんか面白かったものって戻ってしまうじゃないですか。
そうですね、
あのたまたま昨日 YouTube でね転がってた言っとるけっていう、なんていうんですかね、あれはひょうきん族だ、
知っとるけですね、
あ、知っとるけじゃなかった、知っとるけです、ええ、ちょっとずつ間違えてますね、ええ、
私も言っとるけっていうのは聞いたことがないんで
知っとるけです、
はい、ええ、
いや、明石家さんまさんがあんなにやられ放題やられる方だったんだなというのがね、面白かった、
まあ、あの時はそうだよね、
はい、
ええ、
今じゃもう完全やる方じゃないですか、なんか、
あ、
いや面白いなと思いながら過去のやつを見るんですけど、今のやつって、なんだ、提供 の、 あのスポンサーさんか、
はい、
スポンサーさん の、 あの商品売るためにどこどこの商品全部食べてみたとか、
はい、
どこどこの美味しい商品ランキングベストなんとかとか、はい、あのもう明らかにそこの番組を作ってるスポンサーに配慮した番組ばっかり作ってるじゃないですか、はい、あれ全然面白くない。
まあ、簡単に言うと、はい、もう企画力がないんですよ、
はい、
ええ、だからやっぱり企画の問題 で、
はい、
でよく昔から言うんだけど、
はい、
いや予算が減りましてとかね、
はいはい、
予算がないんですっていうんだけど、
は
い、予算がないさ予算があるに越したことはないんだけど、
はいはいはい、
結局そこでやっぱり人間の知恵なんですよ、
うん、
だから、だから、まあ、そこら辺をねずっと私はたまたまそういう業界で金のない番組ばっかりやってきたから、
はい、
だからあの本当知恵だけで勝負してきたので、
はい、
あのそれを考えるとね、まあ、今更言うとなんかあの上からねなんかさあの古株が今の若い人たちにねこうあの偉そうに喋ってるように聞こえるかもしれないけど、うん、でも俺たちの方がちゃんとやってたねやっぱね今 の、 あのディレクターとかって話すると、
はい、
誰がやってたあの番組のようなっていうようなことを言うんですよ。ああいう感じでどうですかとかっていう風に、すごいみんな似たのが出てくるんだよ。だから、なんかこれあのチャンネル切り替えてもさ、これあそこの放送局で言ったら番組だよなと思ったら違ってる時ない。なんかこうあのグーグルでさ、グーってこう宇宙から寄ってみた番組とかあるじゃない。
はいはい、
でそれっぽい番組とか、
ね、
あ、あとなんか海外にどっかに行ってみてなんかしましたみたいな番組とか、
はいはいはい、
あの番組かなと思ったらこっちの違うチャンネル出したとかって言って、
そうですね、
ほぼほぼ同じで、でもなんかあのバスに乗ってみましたとか、
うん、
あの元々はあれでしょ、あの田川陽介とかがやってた、
はいはい、
テレ東のが最初なんじゃないの、あれは。
バス対電車とかでね、
だからさ、テレ東の番組パクるんだぜ、うん、今
いやテレ東の番組面白いですよ、
ま、いやだからテレ東の番組をパクるなんて今までありえなかったの、昔は。昔はテレ東がパクるんだよ必ず、パクってしかもあのグレードの下がった番組を必ずやるんですよ。それがもう違うというね、
メディアの入れ替えっていうのがやっぱりこうテレビっていう一個とっても行われてるってことですね、
うん、だからそろもうあの民放の皆さんにお引き取りいただいて、うん、
はいはい、
そこに月テレをぜひ、
あ、そうですね、
入れていただければいいんじゃないかなと思いますね、
うん、はい、電波は限りある資源なんでね、あの無駄遣いしちゃいけないですね、
う
ん、
だから私はもしあれですが、あの月テレがあの一般の地上波の民間放送になったとしたら、
はい、
皆さんどんな番組をあの 何時ぐらいにこの番組よっていうのでちょっと、
例えばね、あのお昼時12時ぐらいに、あの榎田さんがやっぱり体を張ってなんかその大食いするみたいな
番組だったら、なんで12時ぐらいに大食い
してる、いやいや飯テロですよ、
うん、いやいやいや、私はやっぱり昼だったらこう奥様、あ、お元気ですか奥様向けワイドショーを、
ね、
やりたいですね、私は。
大食いやったらやっぱり7時ぐらい、6時とか7時ぐらいですけど、
ね、それはもうあなたがゴールデンでやれば
いやそれは榎田さんがやっぱりこのね、はい、体を張る、やっぱりそうですね、体を張る番組がなくなったっていうのがある、うん、あると思うんですよ。
ああ、それはまあコンプライアンスの問題とかいろいろあるからね。
だからね、体を張る番組っていうのをどんどん増やさなきゃいけないと思うんで、やっぱりだから榎田さんがやっぱりね、喫茶ワイでこう人情をこう、ね、やるとか、そういう。
もう一発で飽きられると思うよ。あと夜中にあのやっぱりね、はい、あのちょっと教育的な番組もやりたいんで、やっぱり歴史番組が必要だと思うんですよ。でそこでやっぱり吉良優子さんがあの今まで出会ってきた、
はい、
あのその文化文政の頃から出会ってきたいろんな人のエピソードを語るっていう番組をやっていただくという、吉良さんだったらまず最初に誰をご紹介になりますか。
あれ
もしもーし。
あ、ちょっと途切れてる、途切れててちょっと聞こえなかったです。
あなたが今までお会いになった方の中で、その人をこうご紹介する番組をやっていただく人としたら、どなたにしましょうか。
まあ、歴史上の人物は知らんですよ。
文化文政の頃から出会ってきた人、特にね。
いやで、文化文政がどこくらいの時代かがちょっと私今ピンときてないんですよね。
まあ、あの慶応の一つ前ぐらいですけどね、はい、
慶応の一つ前、
明治の前が慶応です。はい、
あ、誰がいましたっけ。
あのいろんな人が、ね、はい、いましたね。
でもあれです、あ
の、皆さん分かります、はい、
キラメさんが会った人ですよ。
東条秀樹が
会った人、
はい、東条秀樹に会った東条うちの親父は東条秀樹に会った。
前島くんほらそっちに乗っかるなよ。
うちの親父は東条秀樹に敬礼しなかったんで、東条秀樹から直に怒鳴られたって、それをね、死ぬまで恨みに思ってた。あの音が気に入らねえってずっと言ってます。ということで、
皆さん有名人とか歴史上の人物は、まあ、会ったことあります？
有名人ないですよ、そんな。
私はあの今の天皇陛下にお会いしたことあります。
すごいですね、
はい、お会いしたっていうか目の前を通り過ぎただけだけど、ね、
なんだ、じゃあ違うじゃないですか。
いやいやいや、歴史上の人物、
向井千秋さんは会ったことありますね。
何しに
スペースシャトル乗った人ですね。
いや知ってっけど、その、どこで会ったの？
いや、うちのあの町にあの公園できたんですけど、その最後の最後に、はい、あのちょっと近くでお話しようっていう、ね、
ずうずしくにじり寄ったわけ
ね。そうです誰かなと思ったら、あのそういう人が出てきました、
ね。エグさんだったらどんな番組やりたいですか？無茶ぶり
ちょっと1週間ほどはちょっと考えさせてもらっていいですか？
いや別にいいんですよ、ドラマとかでね、うん、こうあのラブストーリーとかをこう組み立て、それ自分が あの主演っていうことでやっていただくことももちろん可能です。可能かどうかは分かりませんけども、
あの考えとくんで次行ってください。
クイズ番組とかもいいですね。
そうですね。視聴者参加型的なやつがなくなってましたよね。
なくなりましたね。だからさ、クイズタイムショックとか時々やるじゃない。
はいはい、
あ、今ほらタレントが喜んじゃう番組になっちゃったでしょ。
そうですよね。
それでほら、あの昔ミリオネアもあったけど、はい、あれも最初は視聴者参加だったのに途中から芸能人になっちゃったじゃない。はい、
そうですね。
あれがダメなんだよね。
そうですね。
でもあれ、そうそう、俺ミリオネア、あの出そうになった時あるのよ。
あ、そうなんですか。
あのネットで応募してたら、
はい、
あの制作者のあれテレワークだったかな、あの、
はいはい、
電話かかってきて、
はい、
あの榎田様ですかって言って、俺テレワークにスタッフ何人も知ってっから、
はい、
なんかそれで電話してきたのかなと思ったら、あのクイズミリオネアのスタッフでございます、今から予選を行いたいと思いますが、よろしいでしょうかっていきなりかかってきて、
はいはい、
5分ほどいただければって言って、いいですよって、ではあの5分ほど経ちましたらもう一遍かけますんで、そこがスタートになりますって言われて、でかかってきて、
はい、
では第1問っていきなり言われて、
はいはいはい、
で10問あの問題が出て、それで一応答えたら、
はい、
であの集計いたしますって言って、
はい、
まあ、集計も何もない、全部俺10問正解だったんだけど、で一応合格になったんで、でこれで次は東京で最終予選がございますって言われて、それで、それすいません、あの足台とかは出ないんですよねって、あ、出ませんって言われて、じゃあやめますって
言って、せこいですね、ちょっとね。
そうだから予選から金が出る、昔は出てた時あるんだけどね。でもあれさ、その目の前でミノモンタがじーっと見るでしょ、あれ、
はい、
ね、でファイナルアンサーファイナルアンサーとかって言わなきゃいけないでしょ、はい、ちょっとやりたかったですね、
はい、
という、うん、まあまあいろんな、まあ地上波はちょっときついでしょう、これから。
そうですね、
だって、まあ、本格的にこの TVer で24時間配信をやったら、
はい、
地方局潰れるからね。
ああ、そうですね、だから穴開きになってるんですかね。
そうだと思う、だできないんですよ、まあ、そこがやっぱりもう民放のもうダメなところだと思います。続いてはこちら、兵庫県、個人事業主、女性の方です。ラジオネーム、はるはる、
はるはるさん、
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせてもらっています。この頃は、この頃はミッドナイト前島を魚に食事し、ミッドナイト前島を BGM に仕事や家事をしていて私の暮らしにはなくてはならない日常です。皆さんの親しみやすさは居酒屋で隣り合わせた人の会話を聞いているような気分にさせてくれ、愉快痛快、ほっこりします。
はい、
さて、そんな皆さんにとって日々の暮らしになくてはならないものは何ですか？物でも、ことでも、人物でも 構いませんのでぜひ教えてくださいということで、
何でしょうね、
ミッドナイト前島ではなく QIC にいただきました、ありがとうございますありがとうございます、
ありがとうございます。
まず前島君から聞いていきましょうか。
なくてもならないもの、
ね、なくてはならないもの、
なくてはならないもの、のどうなんでしょうね。でもやっぱり、あ、でもこの日常はでもね、なくてはならないもんですよね。だからそもそもその生活リズムっていうか、
う
ね、あのこう絶対木曜日と水曜日にミッドナイト前島を収録するっていうのがもうルーティンになってるわけじゃないですか。だからあれもね、これくなくなっちゃうとやっぱりこう生活リズムが崩れるわけですよ。
まああれがあるから崩れてるんじゃない
ですか。いやいやいやいや、そんなことないですよ。やっぱり、
ね、
いや そんなことないですよ。だからやっぱりね、このあのミッドナイト前島とかそういう何なんですか、人の輪っていうのは大切にしたいですよね。
人の輪なんですね。
はい。
で、半楽くんです。
ああ、僕はあれですね、考えたんですけど、風呂ですかね。
風呂がないと死んでしまう。
死んでしまうっていうか、あの、僕ちょっと身が大きいじゃないですか。
いや、ちょっとどころか大きいですよ。
大きいじゃないですか。いや、ちょっと汗かくと、なんかその見た目通りなんか匂ってきたりしたら嫌じゃないですか。
ああ。
見た目通りって、
見た目通り、俺もあーって言っちゃったけど、
いやなんか汗かいてたりしたら嫌じゃないですか。だからなんか風呂は
これシャワーじゃダメな、
いやまあシャワーでもいいけど疲れる風呂があった方がいいですね。
できれば
できれば、はい、
湯船に浸かりたい、あというね。
そうですね、
エッグさんいかがでしょう。
私の必要不可欠なものです、
はいはい、
ね、
なくてはならない
一人の時間ですね。
一人の時間、
来ましたね。なかなか難しいですね、
はい、なかなか。でもないでしょ、だって仕事は周りに仕事の職場の人がいるでしょうし、その
私はあの、はい、あれですよ、あの一人暮らしなんで、
はいはいはい、
もう家帰ったら一人の時間です。
ああ、
でもなんだかんだ言ってミッドナイト前島とか収録するわけじゃないですかで家帰ったら
寝てる
だけ。だから、適当に私サボるじゃないですか。
なるほど、
すいませんって感じですけど、
いや大事なとこですよ。
ですね、
続いて、はい、キラウエイコさん聞いてみましょう、
うん、私いっぱいありますよ。
なんですか。
まず笑い、
笑い、
うん、ソセと、あと、
ソセと
仲間
ソセと仲間ですね。ソセと
仲間、はい、だから人のつながりですよね。
あ
ーかっこいい
と、あと美味しいものの食べ物とか飲み物だけ、お酒だったり食べ物だったり、
あ、うんうん、
ですかね今のところ。
強欲ですね。
は、
いやいやいや、
暴力って言いました
よ。強欲って言ったの。強欲、
強い欲の方です。
強欲、強欲はなくさ
な
きゃ
いけないです
ね。なるほどね、
まあ、
そんな感じですかね。
そうですね、私はですね、こうなくてはならないものっていうのはやっぱりですね、豊住総裁ですね。
どういうことですか。
知らない人は知らないでしょ。豊住総裁
これ今熊本人だけが吹き出してます今。
あってはならぬがなくては困る店、豊住総裁っていうんですよ。CM が
そういう昔からある CM があるのよ。
へ、
あってはならぬがな
くてはならぬ、お葬式はあってはならないけど
豊住総裁。
あ、日銀総裁みたいなもん、ね、
そっ
ちの総裁じゃない。
あ、そうそうそうです、そうです、葬儀屋さんの総裁。
なるほど、
まあそういうやつですよ、いやいやいや違いますけどね。
いや違うでしょ。
私なんですかね、日々の暮らしになくてはならないもん、金。
あ、それは大事です
ね。まあそれはそうでしょう。
やっぱ金がないとやっぱどうしようもないからね。
そうですね。
いや金は置いといてですよ。
金置いといても、だってさ、
それはみんな金ないと生きていけないですよ。
だって何、ミッドナイト前島をやるにしたって金はいるじゃない
ですか。そうですね、
やっぱ、
はい、
ね、であとなんだっけ、風呂に入るにしたって金いるじゃない
です
か。
そうですね、
ガスと水道と、ね、
まあ、人間関係を維持するにも金
かかる、ね、金かかるじゃないですか。おいしいもの、
人間関係維持するのに金かかるんですか。
いやだって誰かに会いに行くときにバス電車乗ったりね、車乗ったりとか、そうそうそう、
チャリでもいいじゃないですか。
自転車買おうにしろ、
自転車代ですか。自転車のコストがかかるじゃない
ですか。でもっと言ったら近くに住んでなきゃ会いに行けないから、やっぱりこうね、そういう全てにおいて金かかるじゃないですか。
徒歩でいいじゃないですか今。徒歩
だったら お腹が減るじゃないか。そしたら
生きるために
もう、ああ言えばこういうだから、
これで、で会いに行ってさ、いきなりあの手ぶらでって時もあるから、なんか持っていかなきゃいけなかったり、
ね、
あるいはちょっとそこら辺でお茶でも飲みましょうってなれば、そこでお金かかるわけだし、
そうです、ね、
やっぱりね、あの行くために榎田さんにビールを献上しなきゃいけないとかあるじゃないですか。
別に頼んでないからね。頼んでないけど買ってくるのが不思議なんだけど、なんかね、 まあそういうことですね。
はい、
あとは何ですかね、やっぱり愛かな。
あ、八幡。
愛。いや別にあのなんか私八幡愛とは言ってませんからね。八幡愛さんはあの素敵な人ですけど、はい、別にあの気があるわけではございませんので、誤解のないように一応ね、それはあの別なあのネットニュースの方にお
話をしてますね。
はい、私はきっと勝つ。
はい、
いや私別に何の関係ないです。誤解を招かないようにあの本当に困るのでそういうのって、
はい、そういうことにしておきましょう。
はい、いやいやいや、頑張ってください。
はい、
というね、ことで。
なるほどね、なくてはならないものね。
いかがだったでしょうか。そうですか、ミッドナイト前島を BGM にしますか。
そうですね、最近ファン増えてますよね、絶対ね、これね。
まあちょっとあの、ね、見てくれる人はだんだん増えてますよね。はい、
まああのなんだかんだでやっぱりこのなんですか、こうリスナーの前言いました入れ替えがどうも進んでるようで、
はいはい、
で、まあ、ちょっとあの私の狙い通りのあの動きが今見えてきましたね。
はい、再生回数もちょっと戻ってきましたもんね。
はい、戻ってきましたね。
確実です。
はい、
もうこれもあの私の卓越した編成手腕がここに、
はい、間違いない
江戸木田編成局長のやっぱり、はいはい、どっかやっぱ僕は雇わないかな、あの地上波は編成局長か重役で、そこそこいい仕事すると思うけどね。
でも、ゴールデンの番組に全部大石さんと八幡さんをこう、ね、立たせるとかね。
それはないです。私もあのやっぱりあのそこの時は成績を重んじますので、いきなりそういう冒険はしないと思うんですが、でもどっかにねちょっとずつ入れてくる、
うわ、
ちょっとずつ仲間を増やしててそれをスター化させて、
はい、
それで、
はい、
あの確固たる地位を作っていくというのがね、まああの秋元康方式でやっていきたいなというふうに思いますけどね。まあ僕は秋元康さんにはカレーを一回おごったことがありますけどね。
おごったことがある。
お金がないって言ってたんで、じゃあ僕出しときますよ、出しときますよっつって出したことが一回あるんで、本人は絶対覚えてないと思う。まだあの全然売れる前だよあの人が、
はい、大阪行った時ですかね。
違う違う、あのもう東京で日本放送とかで作家やってた時、
はいはいはい、
まあ、そういう、まあ、エピソードがございます。では一旦 CM に行きまして、この後もいろんな話題が盛りだくさんでございます。一旦 CM です。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。